素晴らしい手品を見ているときって、私たちはどうしてもこう、しなやかな指先とか、シルクハットから飛び出す白い鳩にばかり目を奪われてしまいますよね。
まあそうですね。まさにマジックの醍醐味というか。
でもその完璧な魔法を裏で支えている、なんていうか隠しポケットとか、巧妙な仕掛けの方に思いを馳せることってめったにないじゃないですか。
確かに、種の方を気にしてたら純粋に楽しめないみたいなところもありますしね。
そうそうそうなんですよ。でもこれって、実は私たちが愛する芸術作品でも全く同じことが起きているんじゃないかなって。
なるほど。芸術作品の裏側ですか。
はい。例えば映画史に残る名曲を聴くとき、私たちはその美しいメロディーにただただ感動して涙しますけど、その旋律が作曲家の頭から消え去ってしまう前に物理的に捕まえた道具、その道具の存在を考えることって、まあまずないと思うんですよ。
ああ、なるほど。言われてみれば音楽家と楽器の話はよく出ますけど、その一歩手前のどうやってそれを記録したかっていうのは盲点ですね。
そうですよね。なので今回の深掘りでは、あなたをちょっと意外な探求の旅にお連れしようと思います。
ほう。
今回のソース資料、これがまたすごくユニークで、なんと77歳の現役文具屋さんによる「楽しい文具ボックス」というブログ記事なんです。
このブログ私も読みましたが、単なる商品レビューじゃないんですよね。すごく情熱的で。
そうなんです。筆者ののぼたんさんは、百貨店の文具売り場でなんと47年以上もお客様の書くという行為に寄り添い続けてきた方なんですよ。
47年ってすごい歴史ですよね。
しかも2025年にはご自身で Kindle 本まで出版されていて、もう文房具への愛があふれ出ているような方で。
本当にそのカウンター越しに人々がなぜペンを求めるのかを半世紀近く見つめ続けてきた。それだけで一つのドラマですよね。
全くです。で、そののぼたんさんが今回のブログで結びつけているのが、映画音楽の巨匠ヘンリー・マンシーニと、
はい、ヘンリー・マンシーニ。
そして彼が愛用したパーカー51という一本の万年筆なんです。
はい。
目に見えない音楽という芸術と、それを物質世界につなぎ止めた実用的な道具、この2つがどう交差して歴史に残る名作を生み出したのか、これを解き明かしていきたいと思います。
これすごく面白いテーマですよね。
ですよね。マンシーニーといえば、やっぱり真っ先に思い浮かぶのは映画「ティファニーで朝食を」のムーンリバーじゃないですか。
ああ、もう名曲中の名曲ですね。1924年生まれの彼が居残した数々のアカデミー賞やグラミー賞の受賞作の中でも特に愛されている曲です。
薄もやが漂う早朝のニューヨーク5番街、イエローキャブから降り立ったオードリー・ヘップマン演じるホリーが、
黒いロングドレスに大きなサングラス姿で、
そうそう、名前のない猫と暮らす彼女が人気のないショーウィンドウの前でパンとコーヒーを片手に佇む、あの名オープニングシーンですよ。
本当に象徴的なシーンですよね。ブログの著者であるのぼたんさんも、今もまぶたにくっきりと浮かんでくると語っています。
でもあのシーン、ちょっと想像してみてほしいんですけど、もしマンシーニーの音楽を完全に消してしまったらどうなると思いますか？
音楽を消すですか？
極端な話、ただの早朝の路上で女性が立ち食いをしている映像になってしまう危険性すらあると思うんですよ。
ああ、なるほど。確かにそうかもしれません。
ですから、マンシーニーの音楽って単なる背景音、BGM じゃないんですよね。彼女が抱える都会での孤独感とか、洗練されているけれどどこか満たされない切なさみたいな、そういう目に見えない感情のレイヤーを映像の上にしっかりとかぶせている、いわば映画の中に感情の建築物を建てているって感じがするんです。
感情の建築物。いや、まさにその通りだと思います。ここで非常に興味深いのは、マンシーニという作曲家の凄まじい共感力と表現の幅なんですよ。
と言いますと？
ティファニーで朝朝食のようなニューヨークの洗練されたポップな孤独を描き出す一方で、彼は全く別の重々しい風景も音で描き出しているんです。
別の風景。
はい。その代表作がソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニが主演した映画「ひまわり」ですね。
ああ、ひまわり。あれは本当にもう胸が締め付けられますよね。
ええ。戦争によって引き裂かれた恋人たち、終戦後に言葉も通じない異国へ夫を探しに行く妻。
そして彼女がウクライナの地で目のあたりにする、あの一面に見渡す限りのひまわり畑。
そうです。 息を呑むほど美しいひまわりの下には、戦争で命を落とした無数の兵士たちが眠っているという残酷な事実があるわけです。その絶望的なほど悲しい状況に、マンシーニは非常に重厚で哀愁に満ちたメロディーを当てました。ノーバタンさんのブログでも触れられていますが、この楽曲はティファニーの軽やかさとはもう対極に位置していますよね。
確かに全く違いますよね。
ゴッドファーザーの音楽を手掛けたニーノ・ロータにも通じるようなマンシーニ自身のイタリア系アメリカ人としてのルーツというか、そういう血の取った俳影が痛いほど伝わってくる名曲なんですよ。
ニューヨークの乾いた都会の風からウクライナのひまわり畑の重い土の匂いまで、
ええ、
たった一人の頭の中からこれほどまでに違う感情の風景が生まれていたなんて本当に驚きです。
本当ですよね。
でもここからが本当に面白いところなんですが、ちょっとどうしても引っかかることがあって。
はい、何でしょう。
作曲家の頭の中にそういうムーンリバーとかひまわりの全く違う旋律が旋落瞬間って、おそらく稲妻みたいに一瞬じゃないですか。
ええ、インスピレーションは一瞬の出来事ですね。
そのすぐに消え入りそうな繊細なインスピレーションを彼は一体どんな道具を使って逃さずに譜面に書き留めていたのかなって。
ああ、そこです。それこそが今回のノボタンさんのブログが指摘している核心部分なんですよ。
やはり
今回のもう一つの主役である晩年筆パーカー51の存在意義につながっていきます。マンシーニーは天才的なメロディーを譜面にする際、このペンを深く愛用していました。
1941年に発売されたペンですよね。その革新的なデザインから確か宇宙から来たペンなんて呼ばれていたという。
そうです、そうです。アーネスト・ヘミングウェイも愛用していて、世界で最も愛されたペンとまで称される名作ですね。
パーカー社がマンシーニーのスポンサーだったという、まあビジネス上の背景もあるみたいですが。
はい、そういう事実もあります。
でもそれを差し引いても、彼がこのペンを絶対に手放さなかったのには明確な理由があったんですよね。
ええ、はっきりとあります。パーカー51の最大の特徴はフーデッドニブという構造にあるんですよ。
フーデッドニブですか。
はい。普通の高級万年筆を思い浮かべてみてください。通常は金の美しいペン先が大きく露出していますよね。
ええ、まあそれが万年筆の顔というか。
でもパーカー51はそのペン先が樹脂製のカバーですっぽりと覆い隠されていて、先端の本当に数ミリしか見えないデザインになっているんです。
ちょっと待ってください。そこがすごく不思議なんですが。
はい。
当時の万年筆って高級品ですよね。一種のステータスシンボルじゃないですか。
間違いなくそうですね。
普通なら一番高価で美しい18金のペン先を誰かに見せびらかしたいはずですよね。
まあ人間の心理としてはそうです。
それをわざわざプラスチックのカバーで隠してしまうなんて、まるで最高級スポーツカーの美しく磨き上げられたエンジンをわざわざ見えないようにカバーで覆い隠してしまうようなものじゃないですか。
なるほど、面白い例えですね。
完全にマーケティングのセオリーから外れている気がするんですが、なぜそんなリスクを負ってまで隠したんでしょうか。
普通はそう疑問に思いますよね。でもこれをより大きな視点で捉えると、当時の万年筆が抱えていた物理的な弱点に気づくはずです。
弱点。
ええ、万年筆の最大の弱点って、キャップを外したままにしているとペン先が空気に触れてインクがすぐに乾燥してしまうことなんですよ。
ああ、なるほど。普通のペンは火から下ろしたやかんのようにすぐに冷めて、つまり乾いてしまうわけですね。
その通りです。作曲家とかヘミングウェイのような作家の創作プロセスを想像してみてください。
はい。
彼らは常にペンをカリカリ走らせているわけじゃないんです。じっと考え込み、曲を見つめ、何分も手が止まる時間がある。
ええ、海の苦しみの時間ですね。そして、頭の中に完璧なメロディーやフレーズがポンと降りてきたその瞬間、一気に紙に書きつけます。はいはい。
もしその瞬間にペン先が乾いていて、あれ、インクが出ないというタイムラグが発生したらどうなるでしょうか。
いやー、それはたった1秒インクが出なかっただけで、次のムーンリバーになるはずだった旋律が頭から飛んでいってしまうかもしれないですよね。
そうなんですよ。
だとしたらペンの乾燥って単なるちょっとした不便とかじゃなくて、芸術家にとっては文字通り致命傷なんですね。
まさに致命傷です。だからこそのフーデッドニブなんです。ペン先を覆うことで内部に微小な密閉空間を作り出して、まるで魔法瓶のようにインクの湿度を保つ仕組み。
魔法瓶。なるほど。
ええー、 だからマンシーニがキャップを外したまま10分間ピアノの前で考え込んで、ふと旋律が降りてきたその瞬間に紙へペンを落としても、一切の引っかかりなく完璧なフローですっとインクが出たんです。
いやーすごい。つまりペン先を隠したあのデザインはただ装飾を捨てたわけじゃなくて、究極な機能美だったということですね。
そういうことです。道具としての自己主張を完全に消し去ることで、クリエイターの思考を一切邪魔しない状態を作り出したわけです。
はあ、スポーツカーのエンジンを見せるためではなくて、純粋に最速でアイデアという目的地に到達するためだけのデザインだったと。
ええ。しかもその結果として、この剣は初心者でも非常に扱いやすくて、どんな角度からでも安定して描けるという副産物まで生み出しました。
本当に機能的ですね。
マンシーニーのあの滑らかで流れるようなストリングスの響きと、パーカー51の思考を止めない書き心地、この2つには間違いなく共鳴する何かがありますよ。
マンシーニーの頭の中に生まれた感情の形を一滴もこぼさずにこの世界に定着させたのが、あの隠されたペン先だった。そう思うとなんだか鳥肌が立ちます。
本当ですね。
そして面白いことに、1941年に誕生したこの宇宙から来たペンは、単なる歴史の遺物で終わっていないんですよね。
ええ、現代にもしっかり生き続いています。
発売からちょうど80年を迎えた2021年に復刻モデルが登場していて、今でも多くのファンに熱狂的に支持されているとか。
そうなんです。そこでブログ筆者ののぼたんさんが非常に示唆に富んだ提案をしてくれているんですよ。
どんな提案ですか？
映画ティファニーで朝食を見た後は、マンシーニーソンが愛したパーカー51万年筆で手紙を書いてみる、そんな贅沢な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
ああ、なんて素敵な提案。でもこれ、リスナーのあなたにとって一体何を意味するのでしょうか。
と言いますと？
いやー、現代を生きる私たちにとってはすごく根本的な矛盾を突きつけられているような気もして。
ほう。
今私たちの手元にはスマートフォンやパソコンがありますよね。これらはある意味で絶対にインクが乾かない最強の筆記用具じゃないですか。
確かに物理的に乾くことはありませんね。
修正も一瞬で終わるし、なんなら予測変換までしてくれて、圧倒的に摩擦がないデジタルツールを持っているのに、なぜ今わざわざインク瓶からインクを吸い上げて紙の繊維を感じながら書くという80年前の万年筆が求められているんでしょうか。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。
ええ。
摩擦がないという表現はまさに現代のデジタルツールの本質です。私たちは今いかに早くメッセージを送り、いかに効率よくタスクを処理するかというスピード重視の世界を生きていますよね。
情報過多でいつもいさかされている気がします。
しかし、あえてインクを補充してキャップを静かに回して外し紙に向かう、この万年筆の摩擦を伴うアナログな行為自体が私たちに意図的なペースダウンを生むんですよ。
意図的なペースダウンですか？
ええ。デジタルツールでタイピングしているとき、予測変換は過去の膨大なデータから最も平均的で最もらしい言葉を先回りしてきますよね。
はいはい、スマホが勝手に文章を完成させてくれます。
それは効率的ですが、同時に私たちの思考を型にはめて浅くしてしまう危険性もはらんでいるんです。
なるほど。
一方で万年筆は決して先回りしません。紙の上でインクがにじむのをじっと見つめながら、自分自身の内面の深いところから本当にふさわしい言葉が湧き上がってくるのをただ静かに待ってくれるんです。
ああ、スマホでの入力が単なる情報の記録だとしたら、万年筆で書く行為は自分自身と対話するためのある種の儀式なんですね。
そうですね。マンシーニーの音楽を聴きながら手紙を書くような時間は効率化の波に対する一種の解読剤になります。
解読剤。
文具屋ののぼたんさんが47年間カウンター越しにお客様に伝え続けてきた文房具がもたらす心の豊かさの正体というのはまさにこれなんですよ。
単に物としての美しさではなくて、立ち止まって深く考えるための豊かな時間を取り戻すこと。
その通りです。
いやー、ニューヨークの霧がかかった冷たい五番街からウクライナの悲哀に満ちたひまわり畑まで、私たちをいろんな感情の旅へと連れて行ってくれるマンシーニの音楽。
ええ。
そしてそのインスピレーションという消えやすい魔法を紙に刻みつけるために、あえてペン先を隠すという革新的なアプローチを取ったパーカー51。
本当に素晴らしい組み合わせです。
芸術の美しさとそれを支える道具の実用性がこれほどまでに密接に美しく絡み合っていたとは思いませんでした。
私たちが普段何気なく楽しんでいる芸術の背後には、必ずそれを物理的に支えた道具の進化があるんですよね。ノボタンさんが今もどこかの売り場で、誰かにぴったりの一本を選んでいる姿を想像すると本当に温かい気持ちになります。
本当ですね。それでは最後に、リスナーのあなたへ一つの思考の種を投げかけて、今回の深掘りを終わりにしたいと思います。
はい。
パーカル51のインクが乾かないという機能は、クリエイターの思考を途切れさせないために生まれました。道具がその存在感を消すことで、マンシーニの純粋なクリエイティビティが爆発して、数々の名作を支えたわけです。
ええ、
では、私たちが毎日当たり前のように使っている予測変換やオートコレクト機能がついた摩擦のないデジタルツール、これはどうでしょうか？
なるほど。
それらは確かに私たちの作業スピードを劇的に上げてくれます。でも同時に私たちが深く立ち止まり、自分の中の言語を探り当てる時間を奪ってはいないでしょうか？
耳が痛いですね。
もしかすると、その便利さが私たち自身の頭の中から生まれるはずだったユニークな名曲が誕生するのを先回りして妨げているのかもしれません。
考えさせられます。次に、あなたが何かを書き留めるとき、その道具があなたの考えの深さや生み出すものにどう影響しているか、ぜひ意識してみてください。
きっといつもとは違う言葉が出てくるかもしれませんね。
ええ。今回はこの深いテーマにお付き合いいただきありがとうございました。次回の深掘りでまたお会いしましょう。